心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この回の配信日が10月の31日です。
どうしましょう、今年が終わっていきます。
はい、そして今年も終わるのは怖いんですけども、ちょっと怖いといえば今日はハロウィンです。
ハロウィン
10月31日は
渋谷は大丈夫かな
本当ですよね、うん、仮装したことありますか？
ないです。
私もないです
あ、でもなんか肝試しでいいかもですね。ハロウィンにこう、うん、とても年齢層の違う人が紛れ込むってどうですか
若者の中に。
そうそう、高齢者の人と一緒にみたいな、
うんうんうん、それはそれで怖がられてハロウィンっぽくなりますか
ですね
でも本当にすごく盛り上がるイベントになりましたね、この日本でも。
ね、
びっくりするぐ
らい。みんなお祭り好きなんですね。
そうですよね、うん、まあ、やっぱり楽しいことしたいんですよね、みんなね。
そうですよね、
うん、
なんかそういう身内でわーってやってるところに突然本当におじいさんやおばあさんたちがこういたりしたら、
うん、
ね、面白いかも。
そっか、じゃあちょっと今度チャレンジをしてみようかな、うん、若者の中に入っていく、うん、ね、
それも一つありかもしれないですね。
まあ、でもここのところ話題になっているね、こう世代のギャップを埋めるとか、若者たちとも交流をちゃんと持っていきたいなっていうところには通じていくかもしれませんからね、チャレンジで。
そうですよね、
うん、
ゲリラ的にこう、
はい、うん、動かなければ分かりませんから
何でも行動が最初ですね、
うん、そうですよね
でも体力がないといけないかもしれないっていう、体力がないとハロウィンのところに入っていけないっていうのと、うん、早く眠くなっちゃうから早く帰んなきゃいけないっていう、そういう問題がある
そっちが優先されちゃいますか
体力の問題があるかもしれないですね。
いや、それはもうちょっと体力をつけていきましょう。
でしょう、頑張りましょう、
はい、さあ今日はどんなお話になりますか。
はい、まあこの番組のタイトルではないですけど、心の病は飛躍のチャンスっていうことなんですけど、うん、混沌の歩き方、はい、
うん、
やっぱり奇跡って本当にあるんですよね。
何かありましたか？
ちょっと最近奇跡があってですね、この奇跡で喋ってもいいということの許可を、うん、本人からいただいてるので喋っちゃうんですけども、はい、
うん、
実は今から数年前、ちょっとカルテひっくりさないと 何年前かかってちょっとわかんないですけども、まあでも、うん、とにかく、まあ、ざっくり5年ぐらい前から、
はい、
存じ上げている青年がいらっしゃるんですよ。
うん、
で、その青年がですね、別人になっちゃったんですよ。
もう、どういう。
別人になったかっていうとですね、うん、5年前はね、黒い野球帽をかぶって、
はい、
黒い服、黒い T シャツと黒いズボンを履いて、みんななんかこう、うん、夜コンビニにこういう人が来ましたとかってあるじゃないですか。
はい、うん、
みたいな感じの格好をしてる人だったんですよ。
うん、
で、こう、かなり目つきも鋭くてですね、誰も信用しないぞっていう感じの。
ああ、うん。
なんだったら何か言ってくるやつがいたら、いつでも準備はあるみたいな。なんか、うん、そんな感じだったんですよ。
はい。
全然心開かないし。で、まあ、いろいろあったんですけども、真ん中を飛ばすと、最後だけ話をすると、つい先日お会いしたんですけれども、
はい、
別の人なんですよ。ちょっと前から別の人にはなってるんですけれども、まず、前はなんか角刈りとは言いませんけれども、どう考えてもあんまりおしゃれな感じの髪型ではなかった。
以前は。
以前は。
うん、
なのに、今は、パーマかけてるんですよ。
はい。うん。
そのパーマっていうのも、うん、いわゆるなんかパンチパーマとかそんなんじゃなくて、
はい。
うん、本当にウェイビーな、感じのいいパーマ。
うん、
かけてるのあんまりわかんない感じ。
ああ、ナチュラルな感じで。
ナチュラルな感じ。うん、それで、なんか、その T シャツどこで買ったのっていうぐらい、めっちゃおしゃれな個性的な T シャツ。
黒じゃなかったんですね、真っ黒じゃ。
なんかいろいろ、なんか柄があって、でもそれもおしゃれで、簡単に言えば、黒ずくめの、ちょっとこう、世界的って思ってる感じの、場合によっては迷彩服とかその上に着ちゃったら、ぴったりみたいな、そんな感じの人が、いわゆる今風のイケメンになっちゃったんですよ。
何があったんですかね。
シンデレラボーイですよね。どう考えても昔のあなたと違いすぎるっていう話で、なんで違ってきちゃったのって話をしたらですね、まあ、教えをこうたわけですよ、私が。どうしたんですかって。そしたらですね、まあ、いろんなことで彼は人生つまずいてきたんですけど、学校を辞めたとかね、違う学校に行ったとかね、で、仕事に就いたけどあんまうまくいかなかったとか、まあ、いろんなことあったんですよ。1個や2個の仕事じゃないんですけれども。で、そういうこう、まあ、失意の中で、まあ、いろいろあって、で、まあ、就労移行支援事業所にも行ったけど、なんか、それもちょっといろいろあったりとかね、まあ、いろいろあったんですけども、最終的に、今どうしてるかっていうと、ほぼほぼ正社員でいらっしゃるんですよ。で、どうも職場もとてもいい職場で、みんなあったかくて、誰とも揉めてないみたいなんですよ。つまり、仕事がちゃんとあって、自分を受け入れてくれて、いわゆる居場所があるっていう風になっちゃったら、こう、余力ができたって言うんですよ。つまり、こう、昔の黒ずくめの時は、忍者みたいなね、すっごい緊張してたらしいんです。それも今だからこそ彼はそう語るんですけれども、いやあ、やっぱ緊張してたんでしょうね、みたいな。そうすると、いつ誰かに責められるか分かんないから、っていうことで警戒してるんで、ギリギリパツンパツンな状態で生きてるわけです。余裕なんか全然ない。ところが今、みんなからは受け入れられるし、収入もあるし、なんかそういうふうになってきたら、自信もまた戻ってきたし、そしてお金もあって余裕もあったら、そうだ、ちょっとこの格好もう少し良くしようなんて。だから、おしゃれになろうと思ってやってないって言ってました。
おお、そうなんですね。
で、彼女もできちゃったみたいであ すし。
ら、まあ、羨ましい。
ねえ。今、かっこいいもん、本当に。
へえ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから、なんか、そういうふうに人間って変わるんですよね。
変われる。
変われるんですよ。だからその変われるって、こう、じゃあどうしたら変わっていったかっていうと、やっぱり、会話なんですね。いろんな人と喋るっていう会話。その会話によってどうも人は変わっちゃうと。だとしたら、世代間ギャップってやつも、人って変えられるかもっていう、ちょっと期待のある話なんですね。
下の世代の人、上の世代の人と、こう会話をすることによって、自分が変わっていけるかもってことですか？
だからこう若い世代の人はこう多分やっぱり上の世代が威圧的なのかな、こう、ね、偉そうにしちゃうんでしょうね。同じ人間同士っていう視点で、同じ大人同士っていうか、違う時代に生まれた人同士みたいな、たまたまこっちが早くて向こうが遅かっただけみたいな、そういうこう人間同士的なこう異文化としてじゃなくって、私が教えてあげましょうみたいな、なんかそういう姿勢やっぱ取っちゃうのかな、私たち。わかんないんですけど。なんかそうじゃないあり方で、まあ、そういう若い方たちがリラックスして話ができるような、こう、私たちもそういうマインドセットを持って、で、その方たちも年取ってるから、こう、ダメなわけじゃないし、こう、さばっかりじゃないよ、みたいな。偏見ちょっとこう、抑えてもらって、で、なんか、得ることあるかもしれないっていうふうに、お互いが歩み寄れたらいいのかなっていう思ってですね。で、今まあ、AI とか、まあ、スマホにしろ、こう、ゲームにしろ、いろいろ、オンラインっていうものなしに、今の社会を語ることはもうできないじゃないですか。で、今、こう、実際これ聞いてくださってる方の中にも、お家に、 学校に行かないお子さんがいらっしゃったり、なかなかこう、社会に出ていかないお子さんがいらっしゃったりするお家があるかもしれないなと思うんですけれども、まあ、その、さっきの黒ずくめの彼が昔はそういう感じだったわけですよ。で、こう、経験者だから聞いてみたんです。もうなんか心閉じてて喋ってくれない若い人たちたくさんいるんだけど、どうしたらその人たちに、こう、心開いてもらうことが上の世代としてできるんだろうかってことを聞いたんですよ。そしたらやっぱり、こう、彼らの寄り添う一言が必要なんじゃないかって。だから例えば、ゲームしかしないで学校行かないとか、ずっとお家にいる人って今意外といらっしゃると思うんですけど、そういう人たちの親は、もう全くゲームばっかりやって、いつやめるのかしらとか、早く仕事行ってほしいわとかって、思うかもしれないし、つい言っちゃうかもしれないんだけど、そういうふうに思うのはやっぱり上から目線ですよね。
ほう、そっか。
だから、じゃあどうしたらいいのって彼に聞いたら、例えばだけど、お母さんも一緒にゲームやれってことって言ったら、そうだって言うんですよ。で、お母さんもゲームを勉強して、そしたら多分ゲームオタクだったら、ゲームのことをお母さんから、あるいはお父さんから質問されたら、喜んで答えてくれるんじゃないかと。
まあ、教え
ゲー
て
ム
もの ら
こ
っ
と。
たり。
で、それで、こう、ああ、こんな風にしたらいいんだ、みたいな。要するに、こう、ゲームっていうキャリアに関して言えば、彼らの上なわけです。能力もね。だから、そこの部分で、彼らが、と、なんていうか、彼らと近寄るために、こう、ゲームするんであって、ゲーム上達したいというよりは、とにかく彼らがどんな気持ちでいるかっていうことを知りたいっていう思いの中で、同じことやってみたらどうかって言われたんですよ。で、そんなことしているうちに、多分、その子は、あ、親と話ができるなって、居場所がないわけじゃないなって思うって言うんですよ。そうするとだんだん緊張が解けてきて、まあ、黒ずくめじゃなくなっていくって話なんですけど、で、まあ、教えを請うじゃないですか。ゲームビギナーがね、キャリアのある方に。で、そうやっていくうちに、信頼関係が持てて、信用されたりなんかしたら、一緒にパーティーを組めるじゃないかって言われたんですよ。パーティーって言ってます。私知らなかったんだけど。最近のゲームって、なんか、チームでやるんですって。
そうですね。知らない人とかでもチーム組んでやったりとかしてますよね。
なんか戦う人とこうなんかサポートする人とかっていうのがいろいろね。で、それで親子でチーム組めるようになったらもう信頼関係バッチリだって。はあ。だから何でもいいから喋る場所を作ったら、で、環境が変わってきて、で、子供と笑い合うことができるようになったら、それでいいんじゃないかっていうことを言われてですね。なんかちょっと目から鱗だったんですよね。私ゲーム嫌いだからちょっと困ってるんですけど。
私はゲームやらないんですけど、やらない理由として、絶対にハマる自分がいるって分かってるので、そしたらなんか仕事とかきちんとやる時間が少なくなってしまったら、怖い怖いと思ってブレーキかけてます。だから、歩み寄って私の方が夢中になっちゃったらどうしようみたいな 思っちゃったんですけど、まあでも、共通のものを持ってっていうのは、やっぱりいいですね。
いいですね。なんかやっぱりこう、若い人が何が好きなのかっていうことをもっと知った上で、その人の世界っていうものに近づいていくっていう、なんかそれを考えると、ドラマ好きですいませんなんですけど、今日から、今こう、10月からですか、始まるという、朝ドラが、どうもギャルが主人公、じゃないですか。
そうなんですね。
ギャルの世界。
へえ。
ねえ。興味深いですよね。私、ギャルやったことないし、あんまり。髪の毛を金髪に染めたこともないし。あ、そっか、じゃあ、そういう意味でいけば、こう世代間ギャップの話で言ったら、えりこさんも私も真面目すぎるんじゃないですかね。
ああ、そうですね。
ね、ベネゴさんあたり、ピンクのメッシュとかするとめっちゃ似合いそうだけど。
あ、私は、仕事に制約がなければ、もうどんどん入れたいです。
入れたい。
ちょっと先で怒られちゃうので、仕事によってはありのところもあるんですけど、なので、我慢してます。
我慢してるんだ。
はい。
なんかそういう制約のない仕事ばっかりになった時には、じゃあ私が、ベニコさんがピンクで私が青とか、なんかそういう感じになれるといいですね。
本当に。
うん。
うん。
やっ
そう
ぱりね、歩み寄っていくっ
だ
ていう
ね。
ことなのかなって思ってるんですけどね。
もう、そういう意味では、ちょうど今日なんですけど、私、よく行く服屋さんがあって、そこの店員さんが、すごく可愛いピンクだったんです、髪の毛が。でも、その方は、前までは、全然普通に黒髪だったんで、このピンク可愛いねって言って言ったら、まあ、こういうのがあって、で、シャンプーが赤いシャンプーで洗うんですよ、みたいな。でも、赤いシャンプーなんてあるの？みたいな。で、すごく話が弾んで、よりなんか仲良くなれたんですよね。っていうのを今思い出しました。
なるほど。やっぱりそうですよね。こう、あ、この人なんでこういうのしてるのかなって思ったと。ああ、そういうことかっていう。やっぱり関心を持たれたら人間嫌な気しないですよね。それ
そう
も
ですね。
何やってんのって言うんじゃなくて、何なのって聞かれたらですね。
なんでそんなピンクにしたのとか、何とかじゃなくてって、可愛いねっていうところでの、こう入ってき方ですね。
ですね。
要は正しかったんですね、私。
ですね。だからなんか、こう、これから愛される高齢者になろうと思ったら、
はい。
変化しなきゃいけないという、そこですよね。じゃないと、こう、お互いが嫌な感じにしかならないんだとしたら、圧倒的に高齢者の方がマジョリティになるわけだから、こう、若い人の方が数的に少ないじゃないですか。だとしたら、高齢者が若者に歩み寄るという、そういう時代かもしれないですね。
歩み寄るですね。ちゃんと、その人の、それに興味を持ってみるとか、ということですね。
初めから頭からはあんなのも付き合えないとかって言わないで、まず何だろうこれはっていうところで入っていくっていう、なんかそういう姿勢を私は患者さんから学ばさせていただいた感じです。
で、もう本当に、こう、若者は、じゃなくて、我々がちょっと近づく。はい。やってみます。また、こんな感じだったっていう報告をしたいと思います。
そうですね。頑張
は
り
い。リスナーの方々もぜひですね、こんなことあったよなんていうお話もあったら聞かせていただきたいですね。
ます。はい。そうですね。はい。
ぜひ参加してくださいっていうことで、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。